冬も食中毒にご注意を。ノロウイルスに要注意。食中毒が一番多い季節が冬であることをご存知ですか？冬はノロウイルスを原因とする食中毒が圧倒的に多く、注意が必要です。この食中毒は、調理人の手指を介してウイルスが付着した食品や、ウイルスの蓄積した生ガキ等の二枚貝を食べることで発症することがあります。主な症状は、嘔吐、下痢、腹痛、発熱などで、原因となる食品を食べてから1日から2日程度で発症します。細菌性食中毒。細菌性食中毒は、梅雨や夏の時期に多く、冬場になると減少していくことが特徴です。しかし、カンピロバクターや腸管出血性大腸菌などの菌は、少量で食中毒を起こすため、季節を問わず起こります。これらの菌は、鶏肉や豚肉などに付着していることが多く、加熱不足の肉料理や肉の生食が原因で食中毒を起こします。肉は中心部まで十分に加熱しましょう。また、生野菜を原因とする腸管出血性大腸菌の食中毒も発生しています。生野菜を調理する際は、流水で十分に洗浄しましょう。また、必要に応じて、次亜塩素酸ナトリウムを使用したり、加熱して殺菌したりしましょう。感染予防のポイント。石鹸を使い、流水で十分に手を洗う。食品の中心部を85度から90度で90秒以上加熱する。感染者の便や嘔吐物を適切に処理する。食品衛生・歳末対策事業を実施します。保健所では多くの食品が出回る歳末に食品などの衛生的な取り扱い、添加物の適正使用や適正表示を徹底するために食品衛生・歳末対策事業を実施します。問い合わせは杉並保健所生活衛生課食品衛生担当、電話3391-1991。区民意向調査の結果がまとまりました。区では、区民の皆さんの意識の変化やニーズを把握し、今後の区の施策に反映していくために、毎年、区民意向調査を行っています。この中から、主な調査結果をお知らせします。ご協力ありがとうございました。問い合わせは、区政相談課へ。調査方法。区内在住で、満18歳以上の男女1400人を無作為に抽出し、5月下旬から6月上旬に調査を行いました。回収率は 74% でした。結果報告書、区政資料室、区役所西棟2階、図書館、地域区民センターでご覧になれます。区政資料室で販売800円。要約版は、区政相談課で無料配布、区ホームページでもご覧になれます。ホームページは http://www.city.sugina.my.tokyo.jp/ です。区が発信する情報のわかりやすさ。区が発信する情報について、わかりやすいか聞きました。広報誌、大変わかりやすい、7.2%。まあわかりやすい、39.7%。少しわかりやすい、12.7%。わかりにくい、4.9%。わからない、31.5%。無回答、4.0%。ホームページ、大変わかりやすい、3.1%。まあわかりやすい、30.0%。少しわかりやすい、14.7%。わかりにくい、7.7%。わからない、34.7%。無回答、9.8%。暮らしの便利帳、大変わかりやすい、5.0%。まあわかりやすい、25.0%。少しわかりやすい、 10.7%、わかりにくい 3.9%、わからない 48.0%、無回答 7.4%。広報番組、大変わかりやすい 0.8%、まあわかりやすい 6.3%、少しわかりやすい 5.6%、わかりにくい 3.7%、わからない71.1%、無回答 12.5%。Facebook、大変わかりやすい 0.5%、まあわかりやすい 3.4%、少しわかりやすい 3.2%、わかりにくい 2.3%、わからない 77.6%、無回答 13.0% でした。定住以降、これからも引き続き区にお住まいになるか聞きました。定住以降 85.0%、そのうち住み続けるつもり 55.7%、当分の間は住み続けたい 29.3%、転出以降 5.4%、そのうち転居するつもり 3.1%、できれば転居したい 2.3%、わからないは 7.9%、無回答が 1.6% でした。地域の子育て支援、調査対象は18歳未満の子供がいる方257人。子育てが地域の人に、もしくは社会で支えられていると感じるか聞きました。支えられていると感じる 77.0%、そのうち強く感じている 13.6%、どちらかといえばそう感じている 63.4%、支えられていないと感じる 19.9%、そのうち支えられていないと感じている 4.3%、どちらかといえば支えられていないと感じている 15.6%、無回答は 3.1% でした。震災対策に関する周知度、震災対策に関して知っている内容を聞きました。大火災から身を守るために一旦避難する場所として広域避難場所が指定されていること、知っている 83.6%、知らない 15.5%、無回答 0.9%。区立小中学校が震災救援所として自宅が倒壊、焼失した際の避難・救援拠点となること、知っている 82.5%、知らない 16.3%、無回答 1.2%。自宅周辺に該当消火器があること、知っている 46.7%、知らない 52.5%、無回答 0.8%。区内に断水時に生活用水を確保するための震災時井戸協力の家が登録されていること、知っている 20.3%、知らない 78.7%、無回答 1.1%。地域ぐるみで自主的な防災活動を行うために、町会、自治会などを母体とした防災会、防災市民組織や各区立小中学校に設置されている震災救援所運営連絡会があること。知っている 20.6%、知らない 78.1%、無回答 1.4% でした。環境に配慮した行動への取り組み。環境に配慮した行動への取り組みについて聞きました。LED 照明など省エネ機器を使い、不要時は家電製品の電源を切っている。いつもしている 29.5%、おおむねしている 52.5%、あまりしていない 13.4%、していない 3.8%、無回答 0.8%。省エネ性能の高い家電や再生品を購入するなど、 環境に配慮した買い物をしている。いつもしている 15.1%、おおむねしている 47.9%、あまりしていない 29.2%、していない 6.7%、無回答 1.3%。ゴミの分別を徹底するなど、資源リサイクル活動に取り組んでいる。いつもしている 50.9%、おおむねしている 41.8%、あまりしていない 5.3%、していない 1.3%、無回答 0.8%。マイバッグ持参や生ゴミの水切りをするなど、ゴミの減量に取り組んでいる。いつもしている 39.8%、おおむねしている 43.4%、あまりしていない 13.1%、していない 3.1%、無回答 0.6%。できるだけ徒歩、自転車、公共交通機関を使って移動している。いつもしている 60.0%、おおむねしている29.3%、あまりしていない 7.8%、していない 2.2%、無回答 0.6% でした。なお、端数処理の関係で合計が一致しない場合があります。杉並区の施策の評価と要望。施策の評価が低く、施策の要望が高い項目が比較的住民ニーズが高いもので、今後の行政課題となるものと考えられます。19項目の施策について、まず施策の評価が高い順番にお伝えします。1番、安全安心の地域社会づくり、24.3%。2番、子育て支援、子ども・青少年の育成支援の充実、23.4%。3番、水と緑のネットワークの形成、21.4%。4番、ゴミの減量と資源化の促進、20.8%。5番、災害に強い町づくり、18.7%。6番、良好な住環境の整備、12.4%。7番、高齢者の支援、11.8%。8番、魅力的で賑わいのある多神型まちづくり、11.3%。9番、文化芸術の振興、10.6%。10番、利便性の高い快適な都市基盤の整備、10.5%。11番、学校教育等の充実、8.5%。12番、生き生きと暮らせる健康づくり、7.6%。13番、学びとスポーツで世代をつなぐ豊かな地域づくり、5.8%。14番、地域医療体制の整備、3.6%。15番、地域社会の活性化、2.2%。16番、障害者の支援、2.2%。17番、持続可能な環境に優しい住宅都市づくり、2.0%。18番、地域の特性を生かし、将来を見据えた産業の振興、1.9%。19番、地域福祉の充実、1.6% となっています。次に、要望が高い順番にお伝えします。1番、災害に強いまちづくり、27.5%。2番、高齢者の支援、24.2%。3番、安全安心の地域社会づくり、21.1%。4番、子育て支援、子ども・青少年の育成支援の充実、21.1%。5番、利便性の高い快適な都市基盤の整備、16.4%。6番、地域医療体制の整備、13.0%。7番、学校教育等の充実、12.5%。8番、地域福祉の充実、10.1%。 9番、生き生きと暮らせる健康づくり 8.9%。 10番、良好な住環境の整備 8.9%。 11番、障害者の支援 8.4%。 12番、地域の特性を生かし将来を見据えた産業の振興 7.8%。 13番、学びとスポーツで世代をつなぐ豊かな地域づくり 7.1%。 14番、魅力的でにぎわいのある多神型まちづくり 6.9%。 15番、文化芸術の振興 6.7%。 16番、水と緑のネットワークの形成 6.6%。 17番、地域社会の活性化 6.4%。 18番、ゴミの減量と資源化の促進 4.9%。 19番、持続可能な環境に優しい住宅都市づくり 4.2% となっています。以上です。